宿り、なしていくと、この限りある都市を伝えます。
それでは、ご一緒に照明を叩いてまいりましょう。エルサレムの夜。
感謝します。賛美の恵みの時を心からありがとうございます。それではここでしばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって人と交わる時をお持ちいたします。主の内側にお祈りの課題がありますので、覚えて加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方を開いてのスクリーンの方をご覧ください。お祈りいたします。主の祈り。天に成します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれ、アーメン。アーメン。感謝します。それでは、生産式の時を持ちしたいと思います。 イエス様の父の神からに預かる聖餐式をゼラテラマの牧師に導いていただきます。
キリストキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインでインターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の神から父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストをご自分の現実を信じて告白してらっしゃる方はどなたでも聖餐を受けるようにお願いしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を受けていらっしゃる方は共に聖餐に預かってやりたいと思います。またインターネットでご視聴の皆さんの中で聖餐ご用のある方はぜひともに聖餐にお預かりください。またご用のない方で、来週からぜひですね、次回からぜひ聖餐ご用になって聖餐を通して教会のように預かっていきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、このパンとブドウ酒を今十字架に捧げたキリストの体、流された血を食してください。それを信じる信仰を私に与え、この聖餐を通して十字架の全ての恵みに預かることができるように、今私たちと一緒に聖霊から来るくらいからお願いください。またインターネットで使徒されている皆さんが用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に捧げたキリストの体、流された血を食してください。それを信じる信仰を与え、十字架のすべての身に預かれるような聖霊から来るくらいの身を叶えてあげてください。そのあなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは聖霊様に心を伝えていただいてくれた時をお待ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、主からご紹介いたしますので、お受け取りになってお祈りしたいと思います。 弟子たちに与えておられた。取って食べなさい。これは私の体です。主の体を止めておきましょう。アメン。また杯を取り、感謝をされた後、こう言って彼らの宛になった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のためになされるものです。その血を止めてあげましょう。アメン。
感謝します。生産の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。 この捧げ物を清めてくださって、また30倍、60倍、100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではこれ特別賛美の時をお待ちしたいと思います。本日の特別賛美は FF の皆さんにお願いしております。改めましておはようございます。FF です。今日はドクターは福岡ということで欠席の連絡をいただいております。選曲に悩んだんですけれども、アイビジョン過去1回目ということで泥臭い力強さが売りの FF ですけれども、一曲目は綺麗なサウンドをお届けしたいなとということで、西坂を選曲させていただきました。よろしくお願いします。 感謝します。特別賛美をありがとうございます。それではこれ本日のメッセージ箇所、聖書箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、旧約聖書から第2歴代史20章14節から17節までとなります。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は旧約の762ページ、第2版をお持ちの方は698ページになります。旧約聖書第2歴代史20章14節から17節まで司会者の方で拝読させていただきます。第2歴代史20章14節、時に主の霊が集団の中でアサフ族の目のレビ人ヤハジェルの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エリエルの子、ベネアの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民ヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるか。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼は筒の登り道から登ってくる。あなた方はエレエルの穴の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。感謝します。それでは本日の、このメッセージ箇所から、賛美の後に前キャラマク牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス・キリストの名をありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日の第二歴代史の20章の箇所は先ほどもありますけれども、とてもまあ有名なというか、うちの字はよく語られる賛美隊のところなんですけれども、今日は賛美隊というよりもですね、この箇所から、霊の戦いのことに関してお話をしたいと思っています。神の戦いというだところですね、お話をしたいと思います。それでは賛美の今日をお待ちしたいと思います。新しいシーンを覚えているんですけど、なかなか時間がなくて、ずっと同じシーンですけども、111編ですね、75番から参加していきたいと思います。それではお別れの方はどうぞお待ちください。
Thank you.
私の目にあなたは高価でたっとり存在、私はあなたに使命を与えている、私はあなたを愛している、私の言葉をしっかりと心に刻み、その私の言葉に立ちなさい。その時あなたに信仰が、希望が、喜びが与えられてくると主はおされます。
私は敵の攻撃さえもこの計算によって私の手の中であなたを立て上げ、あなたを清め、私の栄光を争うとしている当主は言われます。それにさらに徹底して感謝を伝えていきなさい。当主は言われます。
私はすでにあなたに勝利を与えています。しっかりと立ちなさい。確かに忍耐が必要ですが、鳥が来るとき私はその言葉を成就し、私が約束した勝利は豊かに表されてくると主はおっしゃいます。忍耐強くやりなさい。私の時は遅れずに必ずやってくる、速やかに現れてくると主はおっしゃいます。私はあなたの人生の中に、この教会の中に、この時代の中に、私の言った言葉の成就を非常に具体的に実際的に表していこうと主はおっしゃいます。私を待ち望みなさい。私の時は決して遅れることはないと主はおっしゃいます。
私はこの終わりの時代にこの神の栄光が現れる教会としてあなた方を立て上げている当主は言われます。この非常に強い困難や攻撃のただ中で私はあなたを清め、そして整えている当主は言われます。さらに感謝を成し続けていきなさい。当主は言われます。
非常に多くの数のおびただしい数の人々が救われ始めてくると主はおっしゃいます。私は豊かにカリスマを表し、またあなた方の賛美を用い、証しを用いていこう。私はあなた方一人一人を大切な私の器として、私の愛を注ぎ、また私の手として、私の唇として用いていくと主はおっしゃいます。それはあなた方にとって喜びとなり、それはあなた方にとって恵みとなると主はおっしゃいます。皆を褒めたたえます。 ダウンロードしていらっしゃっている方々をありがとうございます。あなたが今週の朝一声で牧会しておられる40万超える人の民をありがとうございます。今からのことに行こうとしております。聖霊不信なる言葉を通して豊かに語ってくださり、触れてくださり、御言葉を持って私の信仰を養い、育んでくださって、あなたが今日も用意しておられる素晴らしい勝利と祝福を共にていくことができるように、力強い手を持って導いてください。語る者の心の中に下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛し、瞬間光り神の私に期待しながら行っていきたいと思います。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、ブタレ大子さん、ブタレ大子さんが来てくださって、カンボジアカメラにガンビアの個人の報告をしてくださいましたけれども、夜も証しをしていて、あと私はその後、いくつか回ったんですけれども、特に人吉に行った時ですね、火曜日に人吉に行ってきたんですけれども、その時ですね、向こうで、人吉はですね、今まだ開拓で家族だけなので、自分たちだけではもったいないからといってですね、人吉の牧師夫妻は、特にダビデ村上牧師はですね、22キロ痩せられてですね、もう今はすっかり痩せて、身長は3分の1しか覚えてないんですね。ちょっと対応できたんですけど、今仕事できない状況なんですけど、そういうのからず、最初教育委員会の方に行かれて小学校中学校と思ったんですけど、ダメだったんですね。で、一回諦められて、それでもいいですよって言ったらですね、やっぱり神様の話があるからすぐ近くの、学校の高校に帰れたんですね。そしたらその高校の校長先生がすごく、受け取ってくださってですね、その学校の先生の何人かがその、一昨年放映されたその放映を見ておられて、テレビにですね、まあ、ぜひってことでですね、すごい喜んで受け取ってくださって、私も行った時もすごく教頭先生がすごく心開かれてですね、受け取ってくださったんですね。で、2つぐらいかな、結構多くの人数のところで最初2クラスかな人数でまず話をして、その後希望者だけで放課後その図書館のところでお話をするわけですね。まあ、最初は結構多かったですね、100人超えたかもしれませんね、ぐらいだったんですね。2回の時は希望者だけですから、まあ、30名弱ぐらいだったんですけど、先生が結構来られてですね、お話をしたんですね。で、特に希望者の方はすごい関心を持っていたこともあって、なんかその後アルバイトなんかなんかがあって行かなきゃいけなかったんですけど、わざわざすぐ戻ってきたりしてですね、結構みんな質問もあったりして、非常に時も先生がすごく良かったですね。最後まで見送りくださって、非常に良い町なんで受け持つことができました。で、こちらが踏み込んでいくと、ああってこう本当に聞きたいという人や心開いている人いっぱいいるんだなということを思いましたね。だから個人の働きとか、あるいは賛美隊の働きね、もっと積極的に出ていくと、実は待ってるところがいっぱいあるんだなということもあります。で、皆さんですね、個人の働きのこととか、あるいは、賛美隊のこととかですね、もし皆さんの前でそういう学校とか病院とかいろんな関わりがあったらですね、伝えていってほしいというふうに思います。神様がね、開いてくださると思いますね。また今回ですね、ある方が今年長崎で、精神的に傷んでる方々の、大会があってですね、でその時に広告を出すので教会の広告を出したいってですね、宗教は大丈夫かなってことだったんですけども、オンラインのことを出したいってことでね、言ったら向こうが OK としてくださってですね、結構大きい広告が出るんだから、この後オンラインがいっぱい見られるかもしれませんけどもね、そういうこともありまして、どうぞ皆さんですね、聞かれたらそういうところにアプローチしていってほしいと思います。今神様は世に向かって手を伸ばそうとされてるんだなということを今回すごく思いました。いろんなところもあったんですけどね、今回その高校生たちの反応、あと先生たちの反応がすごく良かったんですね。で、最後にちょっと私突っ込んでですね、本人は言いにくいだろうか、私がね、実はクリスチャンなんでって話ね、その彼らの変わった変化の話をしたらね、そこを言わないと本当のところ言えないからですね、そしたら あ、そうなんですかってことで、それも喜んでくださって、そういう話もできたんで、ぜひね、皆さんですね、そういうところに踏み込んでほしいと思います。で、私は特に朝の礼拝の時に話されたことはすごい感動したんですけども、それとともにもう一つですね、心に残ったのは、お腹が減って空腹になると、ドラッグを思い出してすぐストリートに戻ってしまった話をされた時に、その空腹っていうのはものすごく辛いことで、おそらく今の日本人の私たちは分からないだろうと思って、空腹は痛いって思いましたよね。痛いんだって、そしてすごく惨めになるっていう感じね。で、私も正直そこまで分からないですよね。でも大子さんは自分も経験されていることですけれども、だから本当に彼らに3食毎回食べさせることがすごく重要であるということがありましたけれども、ぜひ皆さんね、これからもサポートに、ね、していただきたいと思うんですけども、それとともにね、長崎の霊論というだけ言われたことがあったんですよ。それは霊の戦いのことです。先週ここで言われた、覚えてらっしゃるでしょうかね。その霊の戦い、サタンとの戦いの話をされたんですよね。あれは他のところではね、一般向けのことをどうかとかってあんまり言われなかった。いや、言われなかったね。長崎の霊論だけ言われたんですよね。でもすごくあれはポイントだったと思います。で、神様は今日語ってたと思うんですね。それで今日は、それだったわけじゃないですけど、祈っていたら、最初に人の五章からね、順番に人のと話しているので、話そうかと思ったんですけども、霊の戦いのことで、特に、ことを話そうと思って、それで このね、大歴代書をやったんですけど、これは普通、最大の話をするんですけど、今日ここから、霊の戦いの面で話したいと思うんですね。で、クリスチャンのことを言うときに3つの面があるんですね。1つは、宣教、イエス様の別であるとかね。もう1つは、成果っていうのは、歌っていうんじゃなくて、聖書の聖に、科学の科をかけるのかって書いて、聖なのとされていくね、キリストに似たものとされていく。でこの2つはよく一般の教会で流れるんですね。でもう1つもあるんです。それはね、霊の戦い、サタンとの戦いっていうのがあるんですね。この戦いの面があまり言われない。少女の場では結構言われていますけれども、それでも結構忘れられるんですね。で、実は宣教していく時も、エス様のことを見せる時も、福音宣教をどんなにしてもこの霊の戦いっていうのがないと実はあったんですね。一番分かりやすい例では、例えばトラクトを配りますね。今最近あんまりトラクトは配らないですけど、配るときに同じ人が同じ通りで配ったときに、こっち側で配ると受け取れなかった人がこっちに行って配ると受け取ってくれたりするんです。で、面白いですね。それ一人じゃなくて何人もそういうことが起こってくると明らかにこれは違う。つまりこれはこちらにおける霊的状況とこちらにおける霊的状況が違うということなんですね。例えば、すごく持ち上げている人が日本に来たら、奇跡がいっぱい起こっている人が来ても、日本に来ると、素晴らしいメッセージをするし、素晴らしい働きが出る、そういうことが起こらなかったんです。霊的状況が違うと、ここからだから、この場合ね、言ったことがあるんですよね。霊的な状況が関係している。だから、宣教も実は霊の戦いの時には考えられないんですよ。あと、成果っていう面でもね、こう悪習慣を繰り返してしまったり、弱さがあるって場合に、もちろん罪の問題があって、きちっと体も必要です。でも、罪とか弱さにサタンが働くと、本当に変わろうと思っても変えなかったり、サタンが働くと、こう、許せなくなったり、例えば、腹が立った時にね、普通なら1でするのに、サタンが働くと、10腹が立ってね、つまずかないんですかね、殺したくなるとかね、ちょっとしたことなのに、自分でも異常でおかしいと思ったりする。この場合、サタンが働くとそういうことなんですね。だから、霊の戦いっていうことの時には考えられない。この霊の戦いっていうのはすごく重要なんです。で、日本はですね、実はこの霊的な側面というのはすごく重要なんですね。いつも言いますように、東京の丸の内なんかは、ね、株主総会の時に、大企業のビルの屋上には必ずいて祠があって、そこでポンポンとお参りしてから行くんですよね。で、それで、これぐらい、なんていうかな、こう進んでるところでも、そういう企業がある。で、あと、野球でもサッカーでも、キャンプインするときは、必ずチームみんなで、ポンポンと毎週会えるわけですね。で、何か野球でサッカーもしないで野球で負け込んでくると、ベンチですね、彼の人でお払いしたりするんですね。どこまで信じたかしませんよ。でもやるんですね。明らかにね、霊的なことが染みついてるみたいなんです。で、この霊的なことがの抜きにしては、実はこの国で クリスチャン生活を守っていく、あるいは宣教していくみたいな。で、どういうことね、でも一番大きなのはね、サタンが来るところはね、悲惨な思いとか感情。例えばこの週、死にたいと思った人いませんか？手を挙げろとは言いませんが、ね、私の知ってるだけで何人かいるんです。 それもちょっともったいないので、なんかもう、こうドリブルに変わってくる場合ね。この場合に、明らかに死の霊の攻撃が来ていると思います。で、一人だったらその人個人の問題だけど、実はそういう人が一人じゃなくて、こっちにもあっちにもこっちにもいたとなったら、これは、教会に来ている霊の攻撃ってことが起こるんですよ。もちろん、その人も受けてる。でも病気でも、一人だけ病気になったってじゃなくて、こっちの人もあっちの人もこっちの人もなっている場合には、明らかにこう病の霊っていう声が来ているってことがあるんですね。本当に起こるんです。で、面白いのはね、病の霊の声が来ているときはね、癒しが起こる状態になるんです。サタンは面白いんですけど、サタンは嘘をつくのが大得意、騙すのが大得意なんだけど、一つだけ面白いことがあって、嘘をつくのが大得意、騙すのが大得意なんだけれども、ポイントをついてしか攻撃できない。だから、サタンが病気を持ってきたら、癒しが起こる前だとだから。あれフェイブっていうこと、経済がきつくなったってことは経済の死が起こる前だってことが分かる。死の霊が来るってことは命が乱される前だってことが分かる。でこれはっきりね、霊的なものがあるんですね。でその霊的な言葉に対してどう対応すればいいのかってことなんですね。でこれからお話をしますけど、その前に大事なことがあるんですね。霊の高い時に、ね、戦いと思うんですけども、確かに戦いってどうなんですけど、大事なことがあるんです。イエス様を信じた私たちは、十字架を信じた私たちは、実はもうすでに神様に勝利を与えられているんです。これから戦って勝ち取るんじゃなくて、すでに勝利が与えられているんです。その勝利に固く立っていけばいいんですね。ところが、サタンは騙すプロフェッショナルなんです。すでに勝利が与えられて、あたかも負けたかのように、敗北したかのように言って、本当は勝利が与えられているのに、負けた者のようにありますよとする。どこで勝利が与えたかというと、十字架です。十字架を信じたときに罪は完全に許されて、これは知っていますよね。いつもよく話すから。もう一つあるんですね。サタンの国の、サタンの支配の中にいたんだけども、イエス様を信じたとき私たちは、こう、何かって神の国のものになったんですね。神の支配の中に入った。だから、こう、もうすでにサタンの支配から神の支配の中に入ったから、十字架に出会ったときイエス様は私の罪を許されたんで、サタンを砕き、そして要は世に対して勝利し、サタンに対して勝利し、罪に対して勝利しなさったから、罪が許されたので罪に対して勝利したし、サタンに対して勝利した方を信じたので、私たちはいいですよ、でも勝利した方を信じたので、そのサタンに打ち勝つ力は神の国のものとされたってことなんだよね。でここにこれをねまずすることですね。でここに立つってことがすごく大事だと思います。でそれをねまず話して、その上でね今日のところを見ていきたいというふうには思います。今日のところね、見ていきましょう。大歴代書の20章の14節からね、ですけれども、中心の言葉は15節なんですね。ちょっと読みしますね。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民を寄せばておよ。よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこの人たち大軍に恐れてはならない。この時は、寄せばたのところに大軍がやってきたんで、恐れたら、ね、死ぬかもしれない。明日になったら命はないかもしれないと恐れた。私たちも恐れたりする。将来を恐れたり。人を恐れたり、状況を恐れたり、あ、もうダメだと思ったり、で気落ちしてはならない。もうがっかりしたりする。ね、サタンはね、私たちに恐れを入れてくる。落胆を入れてくる。失望を入れてくる。絶望を入れてくる。でもし、落胆したり、恐れてたり、失望してる人、サタンの攻撃を受け取ります。関係ないと思ってたら、それ、まるっきりやられております。本当なんですよ、ね、でもね、父はこう言ってね、恐れてはならない、拒絶してはならない。どうしたらこの戦いはあなた方の戦いだ、神の戦いだ、神が戦ってくださるから大丈夫だよって言ってます。頑張れって、ね、神が戦ってくださるから大丈夫だって。どんな敵が大きくても、天然にどんな状況が困難でも、とても自分にはこの悪習慣を断ち切れない、とても自分にはこの思いを払拭できないと思ったとしても大丈夫だよって、神が戦ってくださって勝利くださるから大丈夫だよ。自分だけじゃありません。あなたの愛する人は今サタンに翻弄されていても、神が必ず戦って育てていません、ね、そういうことなんですね。で今日のことはこの神の戦いだから、このことはね昨日のように言ったらすぐ来たんですよ。最初はね違うミスをするんだけど、この言葉がすごい響いた。神の戦いだってことね。で、神が戦ったから大丈夫だってことなんですね。そのことをね、できるように覚えてほしいんですね。 それで3つにポイントを絞って話します。1つ目はですね、この時ヨシャバテ1節からちょっと20章の1節から見てほしいんですけども、ヨシャバテはどういう状況だったかというと撤退絶命だったんですね。一応聖書見ますよ。1節から、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテを疑おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに受け入れた女の子のアラムからおびただしい体のあなたに攻めてきました。あくから旗取ったのに関して逃げてきています。つまり大軍が押し寄せてすぐそこまで来ている。もう明日になったら我々はもう皆殺して全滅されている。子供でも分かるぐらい撤退絶命だったと思いますね。私の人生にも、戦争はこれから起こるかもしれませんけども、そういうことじゃなくても、なんかもう撤退絶命ってね、病気という問題があったり、精神的に滅入っていたり、お仕事のことで失敗してしまったり、いろんなことでもう撤退絶命、もうダメだっていう状況があると思うんですね。あるいは一生懸命こう変えようとするに変わらなくて、自分はダメだと思って落ち込んでいたりするから、そういう時ですね、ヨシャバテはどうしたか、さあ、ヨシャバテは恐れなんですよ。恐れは。でも恐れて彼はどうしたか、叩き出すら主に求め、ユダ天国に断ち帰国した。ユダの人々が集まってきて主の助けを求めた。さあ、ユダの全ての町の人が一人で行って主を求めた。で、恐れがあるということは、恐れそのものはマイナスではありません。問題は恐れた時にどうするかなんです。人生の恐れはつきものだと思ってください。サタンが来ると恐れは期待します。でもその恐れがあることによって私たちが神のところに行ってもし祈るなら、恐れはむしろ祝福に変わるんです。あれ、恐れてしまってね、もうダメだってやってしまうと思ってもらうんですよね。恐れてしまって必死になってあちこち電話したり、あちこちメール送ったり、やってきていませんか。私はダメだと言いませんけど、こうしてですね、電話をして祈ってもらう、一緒にメールして一緒に祈ってもらわないんですけど、ね、なんか一緒に話聞いてって言って話聞いてもらって、その時君ですけど、終わって1時間かけてまた恐れやってる。こうその恐れを通して祈りに神のところに行くことがですね、ヨシャバテはそれをしたんです。思い出してください。先週王子さん来た時に言われましたよね、見て言ったかな、あれで言いましたね、そのストリートチュールでもね、三食食べさせなきゃいけないのに、ある朝起きたら本当に何もなかった。日本人が何もなかったって言ってもですね、結構あったりするんです。本当に何もなかった、何にもなかったんですね。でそれで彼女はもう何も食べさせるものがないので、お部屋に入ってお神様に、神様あなた方がやったことじゃないですかって言って、もう祈ってたら、もう涙が出てきて止まらなくなったって言いましたよね。私祈って、そして祈り終わって出てきたら、そのキッチンのテーブルにきちんとですね、つまらないかな、全然玉ねぎがいっぱいあって、玉ねぎがあるんですね。玉ねぎがあったり、そのじゃがいもがいっぱいあったり、玉ねぎがあったり、いろいろ言いましたよね。置いてあった、誰が持ってきたんだってね、誰かが持ってきた、誰かいまだにわからない。天使だったら本当にいいなって思ってるって言いましたね。天使かもしれませんし、天使の誰かかもしれませんが、というのがあったわけですね。すごく嬉しかったって言いましたね。だから祈ってた。でこの場合は一人で神のもとに行ったんです。一人でも神のもとにしっぴっと答えられますが、ただ今日もう一つ言いたい。一人で祈れない時はありませんか。一人で祈る方は祈ってください。それ素晴らしいものですし、一人でもとっても大切です。でもあんまり戦いが激しくて気持ちがめいってきたら、こう手を組もうとしても力がない、祈る力さえなくなることはないですかね。私は僕したんですけど、恥ずかしいけどありますよね。今でもありますよね。そういう時に恵みがあるとね、教会で共に祈るっていうのは、いやさ、一人で祈ることはとっても大事なんですよ。いやさ、だけども一人で祈れないぐらい弱くなるとき、祈る力がなくなるときがある。その時に教会で特に戦いの祈りってね、一人で継続できないんです。でここでヨシャバテは国中に遅れを出してみんなが共になったんですね。神様の前で一人でいなくても教会で共になるのにね、祈られたりするんですよ。まあ、いつも言いますけどね、婦人会の方々ね、昔の南西教会の婦人会の方はほとんどの方はね、ご自身救われちゃってるんです。本当に一人の方々ね、全員と言いますけど、ほとんどの方々ね。で、面白いんですね。他のご婦人のご主人の信仰は、自分の夫には分からない。うちの どの答えも似てますね。どうも一緒に集まって祈ると神様はそこで働かないんですね。共に集まって祈ると継続して祈れる。継続して。でこの時ヨシャカでは民と共にみんなと共に祈ったんですね。だから教会って祈るってすごく知らない。でどうしても来れなかったらもう LINE があるし、もっと言えば今は携帯のスカイプのし LINE もあるから、ね、プライベートなことはみんなに言わせなかったら本当に信頼できる人に、ね、特に牧師は何人いますから信頼できる話しやすい方に言って一緒に乗ってもらうことがとっても大事です。でまず祈るのがこれ一つなんですね。でいろんな攻撃を受けた時に祈ることによってまずね一つ目の解決、二つ目ね、祈った時に、まあ、この5節から13節にその祈りが出てるんですけども、まあ、今日はこれ詳しくありませんが12節だけ見てください。12節ね、私たちの神はおよしゃべりが最後に言った言葉です。あなたは彼らを裁いてくださらないんですか。敵をね、私に立ち向かってきたこの歌した軍に当たる力は、立ち向かう力は私にありません。力はないんです。私はどうしたらいいか分かりません。もうどうしていいかさえ分かんない。力もないしどうしていいかさえ分かんない。ただあなたに私の救うのみです。もうあなたに寄り頼むしかない。もうあなたに行くしかない。もう何でもできないんですって。それでもヨシャバテは神のところに行った、ね、ユダの人々は霊少年とみんなのところに行った。彼らも幼子たち、妻たち、子供たちに行った。幼い子供を含めてみんなで行った。まあ幼い子供も分かるぐらい絶対できないだったんですよね。その時何が起こった。2つ目いきますよ。神が語られたんです。神の言葉が与えられた。この時は予言でした。でも予言とは限りません。聖書の言葉を通して語られることもあるし、祈っているとこのうちに言葉が、思いがぐるっとくるまで、もちろん吟味が必要ですよね、くるまでから、ね、神の言葉なんです。エペソ書の6章の家の中に書いてありますよね。あそこにいっぱい守り書かれてありますね。信仰の盾ってよく感謝されてありますね。正義の胸当てってよく悔い改めてありますね。あそこに書いてある。あそこで唯一攻撃の武器は御霊が与える剣である神の言葉。神の言葉が来たらサタンに打ち勝てる。神の言葉はサタンを作られてくれる。サタンが入れてくる施策に対して神の言葉は立ち入ってくれる。お前なんてダメだな、言ってみなくても一緒だよ、価値なんかないよって思った人いませんか。 100% サタンです。神の言葉はそうやない。私の目にはあなたは高価でたっぷりとっても価値がある。あなたもそれではなくてはならないものなんだ。私はあなたを愛してるってのは神ですでしょ。その神の言葉が来たらそれが来ると消える。神の言葉が来ると敵に打ち勝てる。策も思いも悪習慣も切れちゃう、ね、でまずね、でこれ神の言葉を受けたんです。2つ目ね、これ神の言葉を受けると思います。でだからね、必ず与えられます。よく祈り切るって言いますけども、祈り切るって時にね、何かと神のことを受けるところまで祈ってほしいんですね。あるいはある確信が来るまで、思いでもいいし、予言、ね、予言、この教会には予言がある、恵みがありますから、予言を通してからでございますね。勤務がとっても必要ですけども、ね、予言を通してもいいし、聖書を読んでいる時にディボーションの時でもいいですけど、あることが飛び込んでくる。でも勤務が必要ですけど、神の言葉が与えられたらもう大丈夫です。神の言葉は裏切りません。神様は決して嘘をつきません。言われたことは必ずなさいます。だから神の言葉を受けるときにプラットなってたんですよ。神の言葉を受けるときにね、変わるんですね。皆さんも経験あられるでしょ。神の言葉を来た瞬間、本当にこう変わったとか、あ、希望を生まれたとか、大丈夫になったんですね。いますよね。で、これは2つ目ですね。で、この時ヨシャバテは神の言葉を受けたんですね。そしてどうしたかというと、3つ目に、その言葉に応答したんですけども、この時に、この戦いはあんたかくないけど、神の戦いだって言われたんですけども、その後に後悔だってね、まあ、ジョブスと飛ばします、17節ですね。この戦いではあなた方が勝るのではない。しっかり立って動かずによ。あなた方と一緒の救いを見よう。ユダヤ人の恐れとはならない、境地さえならない。後悔なんですけども、ここだけ見ると、しっかり立って動かずにだから、恥ずかしいけど私も昔ですね、しっかり立って動かずによ。そうか、しっかり立ってればいいんだ。神の言葉に立ってればいいんだ。何もしたことも神が戦ってくださるっていう思ってた。これは騙されてるんですね。何もしなくていいってことじゃなくて、しっかり立っていいよっていうのは神の言葉に立ってるってことは、神のおっしゃった言葉に立つってことだから、ここに書いてあるように、明日帰らぬか信じよ。でその前にも恐れてはない16節で、明日帰らぬか信じよ。で神様が行けって言ったら その言葉に立つってことは、その言葉に従っていくってことだ。神の言葉に立つってことは、神の言葉に従うってことなんですよ。もちろん神様が寝ておったら寝てりゃいいんです。あ、七歳教会の奉仕は必要かもしれませんね。七歳教会の奉仕は朝あの月火水木金って今時死後で知らないでしょうか、人はね。月火水木金っていつ休んでるのか。蒼天から徹夜まで気がついたら朝なんて人結構いますから、そういう人には考え方じゃない、早く家に帰って寝なさいって、その場合は寝ないといけないんですね。どの目線ってことは、逆に神様が行けって言ったらいいんですね。で、神の言葉に立つってことは何かって、語られた言葉に従うことなんです。で、この時は明日攻めろって言ったら明日行かなくていいんです。絶対絶命で行ったらもうね、殺されるのが見えてるけども、神様はいや私が一緒に戦うから必ず勝てるよって、だから恐れないで行けって言ったんですよ。説教するのが簡単ですけど、絶対負けると普通に考えたら殺されるって分かってて行けってのは簡単なことじゃないですよね。でもイエス様は、神様は行けって言った。ロシアまでは行くんです。しかも3体とで、ご存知なんです、その後驚くべき勝利でしょ。ちょっとこれはもう恐らくこれはね、歴史のないような勝利だと思います。なんでかね、ただ勝っただけじゃなくて、自分たちは一本の槍も一本の、ね、弾も一本の槍も使わずに敵は全滅ですからね、こんな勝利はない。でもここはね、言葉に三つ目に従った応答したんですね。従う、神の言葉に従うことの祝福も聞きしたんですけど、従うことの祝福ってね、並み外れておきます。すでに経験した人だと思うけど、これからねリバイバルが始まって、聖霊の働きが変わってきました。で、日本に、今までこれほど強かったのだったということは、これからその圧迫が破れて逆転が始まりますから、見る勝利はすごく大きいと思います。で、今週ね、何度も知りたいと思った人、あなたの人生にはすごい可能性がありますよ。これは本気で言ってますからね、間違いなく。サタンは何とかしてね、もう人生やめてほしいんです。なぜか、あなたが生きたら、あなたを通して神様の栄光があふれることになられるから、あなたを通してたくさんの人が癒されるから、あなたを通してたくさんの人が救いを見出すから、サタンはあなたに聞いてほしいんです。騙されないで。神様はね、あなたを通して技を成し遂げてね。で、あのさっきのサタンは逆を言うから、ね、で、あの神様のために固くだって、そこに従うときにそれが現れる。この3つなんだね。まず祈る。で、1人で仲間になれたら教会で一緒に祈る。で、2つ目は神の言葉を少しいただく。で、3つ目はその言葉に応答している。ここの話をしたら必ず出てくるのは、一番最初街道を与えた話ね、何度もしましたけども、今日はその霊の戦いっていう面であんまりまだ話したけど、そういう面で考えてみると、一番最初東京ね、まだ国民でやってた頃、一番最初ね、私はまだ東京だからですから、30年以上前ですけども、国民商工会館とかですね、時々そのボーリング場があったところのね、横でやってたんですね。これじゃどっちもダメになった。まあ、あの一説によると、ある方が問題だという説もありますが、とにかくダメになって、それでその時に行ってどこもかしこも全部ダメで、全く出会いの場所がダメだったんですよね。でもそこからね、それでもうその会場も使えなくなるということになったんですね。その時にですね、我々本当に困ったんで、本当に祈りました、一生懸命教会のみんなで、ね。これはね、全然ないわけですよね。で、その時にどうしたかって言ったら、何をしたかって言ったら、今でも最後の日曜日の夜、この週見つからなかった後って時に、パウロが言ったんですね。この教会の親睦者はイエス様だから、イエス様は必ず場所を用意してると、ね、まあ、そう思いながら最悪は公園でするかとかね、思ったりするんでね。それでもとにかく、だから、その神様は絶対場所を用意してるから、それは最高の場所だから、そうですよね、神様に感謝しましょうって、みんなで感謝する、ね。それね、今でも覚えてますけどね、感謝したときね、まあ、普通に感謝し始めたんですね。普通に3分で終わるじゃないですか。そしたらね、2、3分で終わらないんですね。で、私が、あっていうのは、うちが違って言うんですけど、終わらないんで。そのうちひなまつぶんですかってね、あーってやるんです。あんなことをした人はみんなもしなきゃいけないけど、みんなもひなまついてあーってやるんですね。で、終わるかなと思って終わらなくてね、10分から20分やったかな、やったんですね。 それが終わったんですね。何にも起こりませんでした。で、木曜日の日が来たんですね。パウロ牧師の休みの日決まってないから、パウロ牧師は今日休めると休み返答して見つけに行こうと思ったら、主が言われた言葉が来たんですよ。私が用意しているから、あなたは今日は家族と共に遊びなさい。面白いですね。休みだからね。動物園だったから、ちょっと忘れた、間違えてごめんなさい、ね、動物園はどっかに、ね、行かれたんです。で、戻ってきたらスタッフが戻って探したんですね。ね、場所が嫌がりました。まあ、お父さんが鉄道学園ってね、あの当時その 国鉄から JR に変わった時で、鉄道学園というのがここにあって、そこでその場所を借りることになって、実は私知らされてるんでね、一回パウチに行ったんですよね。自信なかったよ、どうでしょうかって言ったら、うんと言ったんですけど、あの秋元のお父さんはコード力があって、交渉したらね、貸してくれることになった。それで200人の場所、400人の場所、500人の場所、700人の場所、で700人の場所は広く使えば1200人入れる。どうせならその一番大きい場所ってことになって、あのいつもより1ミリもなかったのに、そこが開かれちゃった。面白い。その日の朝見つけに行こうと思ったら、神様が今日は休みだから、あなたは子供たちと遊んであげなさい。でその言葉に従ったら、帰ってきたら、1ミリとして場所がなかったのに、当時のプロテスタントで一番大きな街道が与えられちゃった。これが神です。これね、ちょっと神の言葉のことと神の言葉のされるんです。でこの時だって、ね、明日行けって言われたから彼らは明日行くんですけど、面白いのは、彼ら相談しても神は勝ってるんだから、どうせなら賛美隊前に出そうって言って、賛美隊を前に出したんですよね。でこれ、あの皆さんよく知ってるから普通に聞いておりますけども、考えたらこれはとてもつもないことがある。戦争なんですよ、殺し合いなんですよ。それなのに武装した人の前に賛美隊を出すということは、私がですね、喧嘩するときに、ね、あの格闘技をしている秋友君と喧嘩をすることになった、ね、秋友君に立ち回るときに、私が間違ってからね、ちょっとピーちゃん悪いけど前行って歌ってで、ね、ヨハネがなんかちょっと時が来いって言ってね、ギター弾いて、ね、ヨハネとピーちゃんでギター弾きながら歌いながら、ね、ちょっとヨハネがね、帰る前行ってってね、まあ、秋友は優しいからね、女の子見たら急に弱くなるかもしれませんけどしかし本業喧嘩だったらとんでもないでしょ。なんて無責任な親なんだっていうね、なんてくるやつだって思うでしょ普通。戦争で言ったらね、最前線にそんな武装してない賛美隊を立てるってのは愚かなんですけど、なぜ耐えたかって、神がもう勝ったって言ったから、それに応答してその信仰の表れで耐えたんですね。そしたら彼らが喜びの声を上げた時、信仰の応答した時、神の言葉に従って勝利したってところに立って、従った時、同種事が始まったんです。こっちは一本の弾を使わないうちに完全な勝利がやってきたんです。最終的には全滅ですよ、全滅、全滅ですよ、敵は全滅。じゃあ日本にも同じことが起こると思っています。この国にはびこる八百万の神々が、神の手の中で誠の神に立ち返るように神様をしてくださる時が必ず来ると思います。日本のリバイバル1000万教会が始まりでね、7、8割が最低でも、ね、神様に救ってあげたいと、9000万以上やってほしいですよね。でそれを神様なさるといけない。でだからここが与えられてますからね、ここが賛美隊に、賛美隊に召された方だからね、小さな場所に抱えないでね、ここが与えられてるんだから、ここの箇所ってのはすごいことがあるんだから。で私個人の人生においても、だからその教会の一つの集まりにおいて、形においても、それぞれがその場を受けたときに、本当に神様に一人でいるのに祈れなかった教会とも祈りながら、ふと神の言葉だと思います。その言葉に基づくとね、神の手が動かれます。敵は砕かれるんです。サタンは砕かれるんです。敵が来たサタライクは断ち切られるんですね。で神の勝利を見るんです。これは、実は自分だけじゃありません。皆さんが取り出してきた、皆さんの大切な方に祈ったりするんですよ。何もしてあげられないと思うかもしれないけど、祈って言葉が与えられたら、その言葉に立っていられない。ね、今日後ろにモーセ光牧師が来ておられますね。まあ、大体ちょっと遠慮しに出されませんでしたけど、やっぱり出しちゃいますよね。ね、彼はクリスチャン2世ですよね。この前、お子さんで熊本行ってきましたけど、ね、何度も話してますけど、ね、お母さんが、彼がシャキッとしないもんだから、 ね、悔やがんで神様って祈って祈ったんですよ、神様に神様で使ったことがある、こんなのこんなのすみませんね、こんなやってしまってって祈ったわけですね。そして神様が祈ってるうちに、ね、国を変えることができた私があなたの息子を変えるようななんかあるだろうかって言われて、はっきり語られた。そうだ、一つのイスラエルの国を案内してくれた方だったら私の息子を変えることは簡単だと信じたんです。受け取ったの神の言葉、ね、ところがその言葉を受け取った後、ある日曜日の夜、カリスマ聖会に当時飯塚から、来られました。ポニーテールっていうそうですけど、私よくわからないからちょっと曲げてみますけど、格好してね、これです、ね、だからお父さんが、エリシャの奥さんですね、お父さんがですね言ったわけです、奥さんにね、お母さんに、ね、死の支持力で死なせんだっていうような、あんな子でも受け入れるってね、自分の息子で知らずに自分のことね、それで言ったらですね、そのあんな子でも受け入れるとその子がどんどん自分近づいてるからね、さりげなく二人で逃げていく、追いかけてくるんですよね。よく見たら自分の息子だった。その時お母さん何しろか、母さんすいませんってね、また悔やがめたら、神言われた、もう悔やがなくていいって、私はあなたに語ったではないか、私は約束を必ず守るって言われた。でお母さんは偉いですよね、言葉になった。あ、そうだ、神様ありがとうございますって、あなたは必ずこの子を生産したから、ありがとうございますって悔やがめたら、もうすぐ悔やがめたからね、感謝した。そしたら、あるそのショットした時の月曜礼拝に来られてて、当時幻を見たんですよね、幻を、ね、何度も言いましたよね、こう息子さんが大転倒する幻を見た。で当時アルバイトで食べてもらってバイク買われてだったから、息子さんが電話してね、言ったらアメリカに行きなさいって言ってね、アメリカ行ってもいいけどお金出してくれるかったら言われたんですね。いや、お金はない、自分で行きなさい、お金貯めたでしょって言ったら、あれはバイクを買うって言われたんですね。その中にそれで切ったけど、切った後に自分の子の中にお母さんに語られた言葉が知ってたんですね。あれは神様の感じだったんですね。だからここが大事ですよね。その神の言葉に応答した時に、その自分のお金で行ったアメリカのマーリンさんのキャンプの時に何度も言いましたけど、そこで神がいられちゃったんですね。全く分かっちゃったんですね。3分動画かなんかで自分の証の動画を作ったらどうですかね。全く分かったんです、本当に。ちょっと、四国からね、その後キャンプした時に、その光を見るために四国からわざわざね、光を見に来た人がいたぐらい変わったんですね。本当に変わっちゃったんです。聖霊の生まれで。で、神が過ごした通り、全く変わっちゃったんです。そのポイントはね、その示された幻に従って、応答する。彼は努力したんですよね。マーリーさんキャンプの一番後ろの席で普通に聞いていて、ああそうか、拍手しましょう、分かりましたって、こいつに拍手しようと思ったら、こいつも拍手するのに勝手にこうやって手を上げて、コンサートみたいになっちゃって、手を叩いた瞬間聖霊が臨んじゃったんですよ。多分恵みですよ、神がしたんですよ。特別だと思わないでください、特別だと思わないでください。あなたにもあなたの愛する人にも同じことが起こる。彼は神の言葉に応答するんです。神の言葉に従っていると神は奇跡なされるし、神は働かれるんです。自分で何とかしようと思う人なんてない。自分でサタンをつまかそうと思う人はない。自分で状況を変えようと思う人はない。神が変えられる、神が敵を砕かれる、神が人を救われる。でもその時に神の言葉に従う人がいる時、神はそうなさる。それをね、今覚えてほしいですね。結構多くの人はね、ああ自分はできなかったって言って思ってるんですけど、大丈夫です、神がしてくださいました。で、あ、なんか今お話があったな、その従うことができないんだと思ってる人がいますね。いや、ふって、ね、そして祈ればいいんです、神様、ね、従う力がないからお願いします。そして神様のところに一緒に聖霊さんを求めてくださいね。神の言葉を語られたら面白いんですけど、その言葉の中に従う力も与えられる。本当に神が語った。それまでにね、覚えておきます。で、今長崎教会はね、大きく教会が変わろうとしてるんですけど、非常に厳しい論断が入ってるというか、僕は大きな神の技を見る前だと思います。だから すごくきつかったり、今日もね、昨日まで元気に来てて、今日来ようと思った人はさっきで上がってね、あまり体がきついから来れないって言いましたよね。面白いなと思って、見事だなと思いますよね。私はこれもはっきりな、見事だなと思ってるんですよね。攻撃が強いんですね。でも攻撃が強いってことはさっき言ったように、その後の仕事が大きいと思うんですね。どうでもいいなんて、敵の攻撃ばっかり見るときに、攻撃があるってことは、神の祝福をその勝利を用意されているから、そこに目を留めているんですよ。で、ちょっと今示されてですね、再び断食をするようになっているので、教会で断食していただきます。もちろん皆さんね、いっぱい断食しなくてもいいですけど、示された断食を持って主に祈っていきましょう。一人一人に神様が語られることが、その言葉を受けたら、神の勝利が必ずあります。その言葉に応答していけば、神の手が動き始めます。で、その神様をね、まだまだ見ていきたいというふうに思います。これから神様はこの地に、約束されたリバイバルを表するでしょう。で、今回ね、お子さん面白いこと言ったんです。新車で回ってる時ね、死の十字架には学校はできないんですかって言われたら、って、いや、私学校作るビジョンがあるんですよって言ったら、神様ね、男性作るビジョンがあるんですよって言ったらね、すぐ入れましてましたね。なんか向こうはもう小学校から寄宿舎に入ったりするわけですって、そうじゃなくても中学校から寄宿舎のことなんですって。で、彼女は日本のミッションの寄宿の学校があれば、もうそこに入れたいと思って、で、死の十字架の学校があったらもう必ず入れたいって言ってね、できないんですかとかね、ってこう、向こうから言ってきたので、びっくりしました。私はね、すごい課題を感じたんです。神様はね、言っておられたんですね、最初から。学校を作るようにって、ね。もう一つ言ってたんです。病院を作るようにって、ね。精神の中心を取りに作る。最近ね、あんまり言ってなかったんですね。でこれから、ね、礼拝を食べようと言おうと思います。必ずそれができます。で、楽しいですよね。世界中に行った宣教師たちは、世界中のいろんな国の子供たちが、こう日本の学校にやってる、ね、まさにインターナショナルの学校ですね。それから、日本中世界中からね、本当にの病気の人たちがやってきて、霊と霊的な体質ときちっとした最先端の医療の対処をして患者の対応してくださって、今結構外国人のドクターの方が多いんですけど、日本人がね無病床だぐらいですけども、これから私はたくさん来ると思います。そういうのができてる、そういうことを考えて嬉しくなりますよね。で、皆さんね、あなたにも与えられる幻がある。あなたまで言葉がある。その言葉をどうぞ奪われませんように。その言葉をね、真実の言葉にね、応答していただきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様で、今日も私たちに語ってくださっていることをありがとうございます。ですので、どうぞ一人一人に神の言葉を通して、その力を与え、励ましを与え、恵みをするご先生にお願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが使えませんので、まずプラットにしましょう。じゃあ、やられました。何をしてほしいんですか？今、具体的に、大胆に、神様の前にあなたの願いと思うのをおっしゃってください。自分のことでも家族のことでも友人のことでもどんなことでも構いませんし、どんな問題でもいいです。あなたの心の願いを主の前にしてください。主はそれに答えてください。天の父様、今イエス様の前に言っていただきます。一人一人のその願いと叫びに答えて、具体的にあなたが答え、癒しを与え、解放を与え、解決を勝利を与えてください。イエス・キリストの前に言っています。膝の痛み、そうやってますね、膝を完全にしてください。喉の調子が悪い方、そうやってますね、喉を癒す。喉頭がん、それからがん、に関して完全に癒してください。そうやってますね、がんを消えてなくなる。ある方はウェイトが体重が増えてくるので、ある方は体重が普通じゃない減り方をしてくるので、こちらもこれ病気と霊的なものです。天使様、霊的な解放を与えてください。完全に癒してください。イエス・キリストになって 言われてみればそのことですが、ある方は家族のことなんですけども、すごくその人のことを思っていて自分をすごく責めてますけども、違います、やめなさい、もうあなたの悔い改めに満ちています、あなたはその人をその愛するものを私の手の中に捧げ、そして私の言葉を受けなさい、その言葉にしっかりと立って、その言葉に立って感謝をしなさい、私はその時に私自身がそのままうちに技を成していこうとしています。なんかすごく自分で何とかしてあげようと思いますけれども、やめなさい、私の手の中に完全に明け渡しなさい、そして私から言葉を受け、その言葉に立って感謝をしなさい、その時あなたははっきりと私の手を見ているだろうとしております。許せないでいる人はいますけれども、そのことに関して、無理だと思っているんですけれども、無理ではありません。これは選択です。許すことを告白しなさい。告白しているときに最初は感情止まりませんけど、それをきちっと告白してみなさい、そしたらはっきり変わります。で、変わったときに、実はその問題によって全部が変わります。あなたにとってこれがすごい根になってます。私はここを根本から作り変えようとしております。皆様ありがとうございます。一人一人に仕事でお願いください。様々なおめでとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。ありがとうございます。